皆さんおはようございます。ニューホープ横浜の牧師の瀬野和也です。今日も皆さんと一緒に神様の御言葉から恵みを受け取れるこの恵みを感謝します。今日皆さんと一緒にお読みするのは第二歴代史34章14節から33節です。8歳という若さで王となったヨシア王は16歳で神様を熱心に求めるようになり、20歳の時にはイスラエルから偶像を取り除いて、26歳になった時主の宮の改築を始めました。そしてその工事が行われる中、祭司であるヒルキアは宮で主の律法の書を見つけます。長い間誰にも読まれることなくしまわれていた律法の書、それがヨシア王に届けられ読まれた時に、ヨシア王は神様が民に何を求めているのかを知って、そしてイスラエルの民がしてきたことはそこからなんと離れたものであるのかと心を痛めて衣を裂いたとあります。今日はこの第二歴代史34章14節から33節を見ながら、変化は主の心を知るときに起こるというタイトルでお話ししていきたいと思います。
歴代史第二34章14節から33節、彼らが主の宮に携え入れられていた金を取り出していたとき、祭司ヒルキアはモーセを通して示された主の律法の書を見つけた。さらに書記シャファンは王に告げた。祭司ヒルキアが私に一つの書物を渡してくれました。シャファンは王の前でそれを朗読した。王は律法の言葉を聞いたとき、自分の衣を引き裂いた。王はヒルキア、シャファンの子アヒカム、ミカの子アブドン、書記シャファン、王の家来アサヤに次のように命じた。行って見つかった書物の言葉について、私のため、イスラエルとユダの残りの者のために主を求めよ。私たちの先祖が主の言葉を守らず、すべてこの書に記されている通りに行わなかったために、私たちの上に注がれた主の憤りが激しいからだ。主に尋ねるためにあなた方を使わしたユダの王にはこう言いなさい。あなたが聞いた言葉について、イスラエルの神である主はこう言われる。あなたがこの場所とその住民について神の言葉を聞いたとき、あなたは心を痛めて神の前にへり下り、私の前にへり下って自分の衣を引き裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。主の言葉。見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集める。あなたは平安のうちに自分の墓に集められる。あなたは自分の目で私がこの場所とその住民にもたらすすべての災いを見ることはない。彼らはそれを王に報告した。それから王は定めの場所に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし命を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書物に記されている契約の言葉を行うことを誓った。
神様がモーセを通して届けてくださった律法の書。この書には人々がどのように歩むべきか、主の願われることが何なのかということが書かれていました。しかしヨシア王の時代になるまで長い間、この書は宮のどこかにひっそりとしまわれていたようです。現代に生きる私たちは聖書をいつでも買うことができたり、パソコンで検索して聖書を読むことができます。きっと私たちの姿をヨシアが見たら、なんて恵まれた世代なんだという気がしますね。さて皆さんはいつ聖書を読んでしょうか。またどのような思いを持って聖書を開き、主の御言葉を読んでいるでしょうか。主の御言葉を読んだ時のヨシアの、そのヨシア王の姿から私たちが学べることの一つは、主の心を求めて御言葉を読む、聖書を開くということです。僕は25歳の時にハワイにある神学校に行きました。経済的なチャレンジを乗り越えて、 必要な英語の試験に何とか合格して、やっと進学校に入学できる。最初のクラスの名前はキャラクターフォーメーションというクラスで、つまり僕たちの品性、人格を主にやって変えられていくことを目的としたクラスでした。最初のクラスに僕は本当にワクワクしていました。でも実のところ、僕のこと、心はこんなことを思っていました。ああ、なんとか進学校に入学することができた。これで自分の将来のミニストリーに必要なことを学ぶことができる。そんな僕の心は、最初の授業で先生の言った一言にショックを受けました。先生はこう言いました。神様は私たちとの親密さを求めておられるんだよ。その一言を聞いたときに、自分は果たして神様をもっと知りたい、神様ともっと親密になりたいと思ってここに来ていたのだろうかと考えさせられました。正直それよりも自分のやりたいことや願いのために学べることにワクワクして安心していた自分がいることに気づきました。今日の箇所を読んで26歳のヨシアがショックを受けて悔い改めて主の心を求める姿を見て自分の25歳の時のことをもう一度思い出しました。私たちは迷った時に主よその答えを教えてくださいと祈りながら聖書の御言葉を読む時があるでしょう。もちろん主はそのような答えに、そのような僕たちの願いに答えたいと願ってくださっています。でももしかしたら私たちは時に立ち止まって、主よあなたが私に求めていることは何でしょうか？あなたの心は何でしょうか？どうかそれを教えてくださいと祈って聖書を開くことが必要かもしれません。これが私の質問です。悩みです。疑問です。答えをください。ではなくて、主よあなたのしもべはここにいます。どうぞ語ってください。あなたの心、あなたの願いを教えてください。そう祈りながら聖書を開いていく。もしかしたら、主の願いを知ったとき、私たちもヨシアのようにショックを受けるかもしれません。けれど、主の心を私たちが知るときに感じる痛みは、私たちを主が願われる姿に変えて、神様との親密さを深め、霊的な健康を叩き上げてくださることでしょう。今日皆さんが聖書を開くときに、主の心を知ることができますようにと祈ります。皆さんと神様との親密さがますます深められていきますようにと祈っています。一言お祈りしましょう。恵み深い愛する天の神様、あなたの素晴らしい名前を賛美します。あなたが私たちに聖書を与えてくださり、あなたの御言葉を読むことができる恵みに心から感謝します。主よどうぞ私たちが聖書を開くとき、あなたのことを教えてください。あなたの願い、あなたの心を教えてください。あなたとの親密さを深めることができますように。また聖書を自由に読むことのできない人々も世界にはまだまだたくさんいらっしゃいます。どうかその方々にもあなたの御言葉が届けられていきますようにと祈ります。主よそのためにどうぞ私たちのことをあなたが用いてください。愛するイエス様の名前によってお祈りします。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。